次は暮らし面から日だまりです。札幌市南区の主婦の方、佐藤智恵さん80歳、2人だけの発表会。私と同い年の友人は毎月2人だけのピアノ発表会をしている。私たちは40歳を過ぎてから趣味としてピアノレッスンに挑戦した。当時は小学生の息子たちの子育てをしながらフルタイムの仕事を持っていた。今思えば若さのエネルギーに任せた無謀な挑戦だったと思う。反面、レッスンに集中する時間はストレス発散になっていたに違いない。音符が読めない。指は思うように動かない。練習の時間がない。あるのは曲の美しさを感じて自分でも弾いてみたいと無双する心だった。夜家事を終え、疲れた体でピアノに向かう。ピアノ教師に褒められたくて何度も繰り返し練習したものだ。無理かもしれないと思いながら始めたハードルの高い趣味だったけれど、細く長く今まで楽しませてくれた。子育てが終わり、仕事から離れ、同居の義父母を送り、今は夫との穏やかな暮らし。邪魔をせず私の趣味に無関心を装う夫には、それが何よりの応援と感謝している。時々自覚する体調不良を励まし合いながら、二人だけの発表会を今年も続けようと約束している。日だまりでした。次は斉藤一無線、同心川柳です。伐採の緑の墓標未来都市。伐採の緑の墓標未来都市。札幌関根まどか。平和賞苦難の道に涙あり。平和賞苦難の道に涙あり。函館佐々木優子。冬の月たしなむ酒と胃の薬。冬の月たしなむ酒と胃の薬。江別佐々木守。回らない金がどこかに滞る。回らない金がどこかに滞る。会津若松遠藤豪。流乱に耳傾ける春の音。流乱に耳傾ける春の音。函館浅地達夫。先生はいつも優しい嬉しいな。先生はいつも優しい嬉しいな。東間佐藤未来美久。東間小三年。明日へとつなげる橋を架けなくちゃ。明日へとつなげる橋を架けなくちゃ。名寄坪田悦子。同心川柳でした。次は社説です。日米首脳会談、トランプ流に物申したか。石破首相が訪米し、トランプ大統領と初めて会談した。共同声明で日米関係の新たな黄金時代を追求するとし、安全保障や経済分野の連携を強化する方針で一致した。アメリカ側が主導権を握っての会談だったのは、トランプ氏が就任演説で宣言した黄金時代を使ったことに象徴されよう。世界を混乱に陥れているトランプ流を日本が是認しているようにしか見えない。予測不能な言動を取るトランプ氏に対し、首相は日本のアメリカ経済への貢献をアピールして難題が突きつけられるリスクを最小限にする戦略で臨んだ。安全保障では抑止力や対処力のさらなる強化で一致した。中国に日米で対抗する狙いがうかがえる。力による平和を掲げるトランプ政権の下で、日本がアメリカとの軍事的一体化へとさらに引き込まれ、東アジアの緊張を高めるリスクがある。今年は戦後80年だ。アメリカは国際協調と自由貿易を主導して世界秩序を安定させ、繁栄を謳歌した。各国も恩恵を受けた。 だがトランプ氏はアメリカ第一を振りかざして国際協調に背を向け、秩序は不安定化している。だからこそ日本にはアメリカを協調に戻す役割が求められるが、残念ながら記者会見でトランプ氏を盛んに持ち上げた首相にそうした姿勢は見えなかった。共同声明は自衛隊とアメリカ軍の指揮統制連携の向上や南西地域の防衛体制強化を記した。北朝鮮の完全な非核化や台湾海峡の平和と安定の重要性も明記した。対中国を念頭に、日米豪印や日米韓、日米非の協力を続けるとしている。トランプ氏が協調路線を軽視しているだけに、多国間連携の重要性を確認できた意味はあるが、中国側は包囲網として警戒する可能性がある。中国との対話を重ねて関係改善を進める外交を忘れてはならない。首相は防衛費を国内総生産 GDP 比 2% に増やす方針や、アメリカ製の防衛装備品購入を説明し、トランプ氏は歓迎した。懸念された防衛費のさらなる増額や、在日米軍駐留経費の負担増は要求されなかった。首相は防衛費増額はアメリカから言われてやることではなく、日本が日本のために自らの責任で決断すべきものだと述べた。額面通りには受け取れない。第二次安倍晋三政権以来、アメリカの意向を忖度して際限なき増額を続けているのが実態だろう。首相は持論の日米地位協定の改定は持ち出さなかった。かねて対等な日米関係を主張してきたはずだ。しっかり提起することが求められる。会談では首相が日本がアメリカ経済に貢献している現状を強調する姿勢が目立った。日本企業の対米投資が5年連続で世界一だったと示した上で、1兆ドル151兆円規模に引き上げたいと述べた。アメリカ産の液化天然ガス LNG の輸入拡大やアラスカ州での石油天然ガスに関する日米共同事業を検討するとした。アメリカ政権が掲げる化石燃料の増産方針に合致しており、トランプ氏は対日貿易赤字の解消につながると評価した。輸入に頼る日本にとっても安定供給のため調達先の多角化は必要だろう。ただ、世界的な脱化石燃料の潮流を停滞させる対応だ。気候変動対策の国際枠組み、パリ協定を再び離脱するトランプ政権の姿勢を容認していると受け止められる恐れがある。トランプ氏は日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手 US スチールの買収計画をめぐり、買収ではなく投資で合意したと述べた。容認に転じるなら会談の成果と見ることもできようが、今後もアメリカの利益にかなう要求を飲まされることと引き換えにされる懸念もある。警戒が必要だ。懸念の最たるものが関税だろう。トランプ氏は対日貿易赤字の解消には厳しい姿勢を見せた。今後、高関税を脅しに使う可能性もある。世界最大の経済大国が関税を振りかざして要求を通そうとすれば、世界経済は揺らぐ。日本も自由貿易の恩恵を受けてきた。トランプ氏に高関税政策の危うさを解き、自由貿易の堅持を促すのが首相の責務だ。共同声明では、ロシアが侵攻するウクライナについての言及がなかったことも見過ごせない。昨年の岸田首相とバイデン大統領による共同声明には、ウクライナへの揺るぎない支援が明記された。協調と支援に消極的なトランプ氏の意向が働いたのだろう。 ロシアの国際法違反を日本も容認したとの誤ったメッセージになりかねない。トランプ氏はパレスチナ自治区ガザを所有して住民を域外に移住させる構想を示すなど、国際法違反や人権軽視が甚だしい。トランプ氏に民主主義や法の支配、人権尊重を説き続ける必要がある。そうでなければ対等な日米関係とは言えまい。社説でした。これで9日日曜日の社会面他を終わります。